鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。10月に入りました。相変わらず半袖で動いてはいますけれども、少し日差しは和らいで、朝夕の気温は心地よいひんやり感ですよね。もう秋、オータムと言っていいでしょう。ま、秋ですのでね、芸術の秋です。映画館に行って映画を見るのもいいですよね。さて今日はね、メッセージをたくさんいただいているので、ご紹介したいと思うんですが、なんとね4通もいただいておりまして、いっぺんにこの4通受け取ったのは私、初めてかな。この番組始まって以来のことだと思うんですけれどね、一度に4通、まあ、時間の関係でね、いっぺんにご紹介できないので2回に分けてご紹介したいと思います。今週と来週とで、ご紹介したいと思うんですが、まず今週はですね、9月5日にご紹介した韓国映画最後のピクニックに関するメッセージ2ついただきましたのでね、ご紹介しましょう。まずハニーネームキリクさんからいただきました。ありがとうございます。最後のピクニックという映画の話、とても気になりました。韓国映画の魅力は反の感情だと思っていますが、反というのはね、恨みという字を書きますけれどもね、韓国映画の魅力、反の感情だと思っていますが、鳥海さんはいかがですか？うん、確かにそうだと思います。この映画見てみたいです。また最後のピクニックのホームページで書いているブログが面白かったです。おばちゃんを連れて行く番組ってあるんですね。あるんですよテレビでね。すっかりテレビを見なくなったので新鮮でした。映画は見たいけれど映画館で見る機会が少なくなった今、せっかく見るならどれにすると迷うときに鳥海さんのシネマ情報は役立ちます。これからも楽しい映画情報を楽しみにしています。ではと書かれてあります。ありがとうございます。私はね、韓国映画最近ちょっとハマってしまったんですが、でも一番最初に見た韓国映画は、ずいぶん前ですね、93年だと思うんですが、風の丘を越えてというね、パンソリを歌う旅芸人の親子の話なんですが、すごいお話だったと思うんですよ。そしてそのパンソリの歌声の見事なこと、それにすごく感動したのを覚えています。まあ、その、キリクさんもおっしゃっています、韓国映画の魅力っていうのは反の感情、恨み、これはね、単なる恨みではなくて、理想と現実の間の挫折や悲哀、不満が積み重なった複雑な情緒と、まあ、ネットで調べるとね書かれてありましたけれども、本当にそうだと思います。そしてこの最後のピクニックにはそれが表にすごく現れているわけではないけれども、やはり根底にはそれがあるんじゃないかなと思います。どちらにしてもね、韓国映画ってとにかくエネルギッシュだと思います。すごく元気をもらえる、悲しいお話にしてもとても元気をもらえる、そんな映画だと思います。ハニーネームキリクさん、メッセージありがとうございました。そしてもう一通はですね、その最後のピクニックのムビチケプレゼントに当選されたハニーネームアリンコさんからいただきました。ありがとうございます。まさかのムビチケプレゼントをいただき、最後のピクニック鑑賞しました。もう行かれたんですね。美しいラストシーンの映像、とても素敵でした。一人ではとてもできないことも友情の力で乗り越えることができることに感動しました。私も還暦を過ぎ、人生の最後はどうなるのかと身に迫ってきました、というメッセージです。ありがとうございます。確かにね、ラストシーン、いろんな受け取り方があると思うんですけれども、まあ、ネタバレになるのでどういうことがあるのかっていうのは申し上げられませんけれどもね。でもこの映画でそのラストシーンを見て、まあ、友情、親子の愛、人生の終わり方などね、改めて何かを感じ取れたらいいかなと思ってご紹介しました。確かにね、美しいラストシーンですよね。黄色いお花がいっぱい咲いていてね、とっても綺麗なラストシーンでした。ハニーネームアリンコさん、メッセージありがとうございました。ということでね、 とっておきシネマへのメッセージね、たくさんいただいて本当にありがたいことだなと思います。たくさんの方が見ていただいていると思うとね、とっても嬉しいし励みになります。これからもどうぞよろしくお願いします。というところでですね、今週のとっておきの一本、いよいよご紹介したいと思いますが、イギリス映画でブライアン・エプスタインというね作品です。現代はミダス・マンというね現代がついていまして、5人目のビートルズがいたとしたらそれはブライアンだとポール・マッカートニーに言わしめた、まあ彼らのビートルズのマネージャーだったブライアン・エプスタインの事実に基づく物語です。まあ自伝を書かれているのでね、それに基づいていると思うんですが、まあビートルズファンでなくてもなんだかとってもね興味深い作品だなと思いました。とにかくね世界一のバンドに導いたマネージャーのお話ですからね。この現代のミダスマンですね、ミダスマンでしたね、のミダスっていうのはギリシャ神話のミダス王のことだそうで、このミダス王、触れたものすべてを黄金に変える能力を持っていたということなんですよね。まあそれを、まあビートルズを世界一のバンドとして成功に導いたブライアン・エプスタインをこのミダス王に例えたタイトルかなと思います。まあビートルズと出会って共に歩んだわずか6年足らずの日々が描かれます。波乱と驚きに満ちたブライアン・エプスタイン32年の短い生涯でした。ビートルズは主人公ではありませんけれども、ビートルズも主人公のマネージャーブライアンもとても優しい眼差しで描かれていたなと私は感じました。それは、まあ、ブライアン自身が語り手となって時々カメラ目線でね観客に語りかけるんですよね、ことの次第を。そんな手法を用いているからかもしれないななんて思います。さてざっくりストーリーを、辿っていきますとですね、主人公はブライアン・エプスタイン、何度も申し上げてますけれどもね、1934年イギリスのリバプールに生まれました。このリバプールというのはね、ビートルズと同じ故郷ですよね。で、おじいさんの代にポーランドから移民としてやってきたユダヤ系の人なんですね。で、家族は両親と弟さんがいました。で、家業はそのおじいさんが始めた家具店、家具のお店なんですが、まあブライアンは日本風に言うと、まあ三代目の後継ぎだったわけですね。でも彼は子供の頃人とうまくやっていくのが苦手というタイプでね、なんと子供時代7回も学校を転校したそうなんですよね。で、楽しみは乗馬と絵画、絵だったそうです。で、まあドレスデザイナーになりたいという夢があったんですが、まあ家族の反対などがあったんでしょう。多分ね、お父さんが反対したんじゃないかなと思うんですが、そのまま、家具の家業のね家具店に勤務することになります。それが20歳の頃なんですが、まあ、映画の序盤でね家具やショーウィンドウのディスプレイに、まあ、デザイナーとしての才能を発揮するシーンがあります。そういうセンスがあったんでしょうね。で、セールスマンとしてかなり優秀だった、まあ、その彼のアイデアで店に増設したレコード部門も2年後には看板部門に成長したということでね、商売には長けていたようですね。で、ある日そのリバプールのクラブキャバーンというねところがあるんですが、そこでまだ駆け出しの4人組ローカルバンドビートルズと出会います。まあ、4人が奏でる音楽に計らずとも心を奪われて、バンドのメンバーたちにマネジメント契約を申し込むんですね。で、ステージマナーを教えて、まあ、例えば曲が終わると一斉に4人揃って礼をするとか、衣装も髪型もね整えてあげるんですね。衣装は、まあ、それまではねビートルズ T シャツに革ジャンというね、まあ、その辺によくある、まあ、ロックバンドの衣装だったんですが、スーツにネクタイ、そして髪型もきちっと決めるというね、そういうビジュアル面でも、アドバイスをしたようです。この映画に登場したビートルズのメンバーなんですが、まだ少年のようなね、眼差し、面差しで、とても素直にブライアンを受け入れていきます。 まあ、ビートルズにさほどね詳しくない私は、それぞれ演じる俳優のキャラクターに違和感が全くなくてね、あ、これはジョージ・ハリスンね、これはジョン・レノンね、なんてすぐ分かったんですが、特にねポール・マッカートニー役の、俳優さんの名前はブレイク・リチャードソンっていうらしいんですけれどもね、本当にそっくりでね、私息子さんかなと思ったくらいなんですけれども、そういう面でもね違和感なくこちらも受ける入れることができました。で、そのブライアンはビートルズを送り出すため有名レコード会社を回るんですね、イギリス中の。ほとんどが門前払いなわけです。で、特に印象的だったのはイギリスの名門レコード会社で全く相手にされなかった時、ブライアンはきっとビートルズはエルビスを超えるんだとね、啖呵を切って出ていくんですよね。あの場面で相手にすがりついてレコードを出していたとしても、もしかしたら今ほどうまくいかなかったんじゃないかななんて思いました。それだけ自信があったんですよね。で、その後も粘り強く探してついに EMI 傘下のパーロフォンからデビューを遂げて、瞬く間にバンドは世界中でその名を知らない者がいないほどの存在になっていきます。ちょっとここで BGM が取れてしまった、終わってしまったので、もう一度かけ直したいと思います。ね、ちょっとおしゃべりが過ぎたのかもしれませんけれども、たまにはいいでしょう。そしてデビューにあたっては、ドラマーのピートというね、人をリンゴスターへ交代させるんですね。で、まあ、みんながよく知るメンバー4人になるわけですが、その交代させるシーンもね、とても忍びないものがありましたね。まあ、その後メンバーの活躍にエプスタインも喜びをあふれさせていくわけですが、彼はねメンバーからエプスタインですよね、エピーと呼ばれて、確かに愛されていたと思います。でも彼の中にはそんなマネージャーとしての表の顔からは伺い知れない、一人の人間として満たされない思いがあったようです。まあ、終盤でのシーン、ブライアンが父親の葬儀の後、使用人に、まあ、その使用人もね、独身というか結婚できないパートナーがいたわけですが、その使用人に家族を持ちたいと思ったことはないかと問うんですよね。とっても切ない、これもシーンでしたね。ビートルズと出会った奇跡から6年足らず、まあ、32歳という若さでこの世を去ったブライアン・エプスタイン、もし彼が生きていたらビートルズも音楽の世界もまた違ったものになっていたのかもしれません。イギリス映画ブライアン・エプスタイン、監督はジョー・スティーブンソン、出演はジェイコブ・フォーチュン・ロイド、エミリー・ワトソン、エディ・マーサンほか、現在ね、上映中となっております。東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ難波、そしてシネリーブル神戸などで上映中です。興味のある方、ぜひね、劇場でご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。では、また来週。